私はあなたを愛しています。これは神様からのあなたへのメッセージです。神様はあなたを愛しておられます。これは間違いのないことです。神様はあなたにこう言われます。私はあなたを捨てない。あなたの周りの人がみなあなたを捨てても、私はあなたを絶対に捨てない。私はあなたから離れない。あなたの周りの人がみなあなたから離れ去っても、私はあなたから絶対に離れない。私はあなたを愛する。この世界にいるすべての人が、親が、兄弟が、友達があなたを愛さなくても、私はあなたを愛する。ずっと一緒にいてあなたを守る、育てる、愛し続ける。今この神様の愛のメッセージ、愛の言葉を聞いた私たちそれぞれ、この言葉を受け止めることができるでしょうか。もし今この言葉を聞いて心の中で、へえそうなんだ、あなんだか嬉しいな、あ神様ありがとう、そう思った人、その人は今どういう風になっているか、今どういう風になっているのか説明したいと思います。今このようになっています。ここにですね、ちょっと見えにくいかもしれないですけど、土の入ったポットがあります。土が入ってます。普通の人は見えないと思います。土が入ってます。ポットが、これがあなたの心だと思ってください。あなたの心です。そしてこれ種です。ミニトマトの種ではありますけれども、これ種です。これも種もちっちゃくて見えないと思うんですけれども、種がありました。種がこの今、あそうなんだ、嬉しいな、あ神様ありがとう、そう思った人はあなたの心です。この土です、心ですけど、この心に今神様の愛のメッセージ、言葉がこう今ポンと撒かれた、ここに落ちた、種が土の上に落ちた、あそうなんだと受け止めた人は今皆さんの心の中で神様の言葉、愛の言葉が、メッセージが心にまかれたんだ、そういうことだとちょっと思ってください。そういうことなんだ。あ今さっき最初の言葉を聞いて、もしここでさっきの神様の言葉を聞いて、あへえそうなんだ、あでもそれは、まあ、私とあんまり関係ないや、あんまり聞いたけどどうでもいいやというふうに思った人がいたとしたら、そのあなたはこの種が、まあ、このさっきの種がどこに落ちたのかというと、ここに落ちたんじゃないんです。どこに落ちたのかというと、まあ、教会の外、道路もあります。隣には離宮道もある。そういう道端に今神様の愛のことがポンと外に投げ捨てられてしまった、そういうお外の道路に落ちちゃったということと同じなんですね。で今日そのことをですね、今日聖書も同じことを言ってた、これイエス様が今日そのことを例えでお話をされていました。でこれを皆さん見てください。皆さん手元にもあるかもしれない、これカラーですので、これを見やすかったら前の人はこれを見てもらってもいいです。 この1のようになってしまった。これは1は道なんですけど、道端に種がポンと落ちてしまったということなんですね。そしてどうなったか、どうなったでしょうか。こう皆さん裏側を見て1のところ見てもらってもいいです。5の1、ここにもあります。1、そう、鳥が取っちゃって食べちゃった、取ってしまったんですね。取ってしまったら種がなくなっちゃう。つまりさっき愛してます、私も絶対離れないって神様が言われたその愛の言葉が心からなくなっちゃう、取られちゃう。ね、イエス様はですね、そのことを、まあ、説明もされているんです。悪魔がその言葉をすぐポンと取っていっちゃったんだ、そう説明されていました。さっき、あ、神様から愛されている、へ、そうなんだ、でも関係ないやというふうに、こう関係ないやとそう言ったとき、あなたの心からその種が、まあ、悪魔が、まあ、鳥が来てバッと取ってしまったということなんですね。関係ないやと思った人は今もうその言葉が取られちゃった。でもまだこの例えというのは続いています。神様の愛のメッセージを聞いて、そうなんだ、嬉しいなと思った人の中には、さっきこれに落ちた人の中にはこういう人もいます。2を見てください。2、もう一回裏側を見て2を見ると、これは、まあ、石がいっぱいあるんですね。こういうところに種が落ちちゃったということです。でこの絵であんまりちょっとわからないですけれども、これ多分少し土もある、少しあると思う、本当はあると思う。でもこうほとんどが石なんですね。石だったので種が芽を出してその後根が出てくるんですけれど、根がつかないんですね。こういう石の上では石がいっぱいあったり、石が邪魔して根が伸びない、種からの根が伸びない。根がない状態になっちゃうとどういうふうになるか。根がないとですね、地面からお水吸収できないんですね。お水をこう取ることができない。そして土っていっぱい栄養があります。根から栄養を取るんですけど、その栄養も取ることができない。だから最初少し芽が出るんだけれども、それ以上が育たない。これ、次のページ見ててください。あ、裏のページ見てて。石の上ちょっと芽が出たんだけれども、もう日が照って日は栄養のはずなんだけど、水を吸ってないのでもうヘタッとなっちゃって枯れちゃうんだというふうに、はい、だからこれ以上はもう育たないですね。花が咲いたり実がなるなんてことはないんですね。イエス様はこのような人というのは、神様の愛の言葉を聞いて最初嬉しいなというふうに思うんだけれども、少しもう自分たちの生活の中で大変なことが起きたり、まあ、不幸なことが起きたり、まあ、試練の出来事があったりすると、あ、神様から愛されてるんだっていうようなこととか、あ、だから神様導いてくださってから大丈夫なんだっていう、そういうことをもう忘れちゃってっていうか、もうそういう信頼を捨ててしまって、神様のこともその言葉も捨てちゃう人だというふうに言っていました。またもう一つのことをイエス様言われていました。3のところですね。これ3、どういうふうな土地でしょうか。なんかトゲトゲのしたものが生えてますね、種の周りにトゲトゲとしたもの。これ聖書でイバラという植物です。このようにトゲトゲしたものに囲まれているから、種がどうなるのかというとですね、トゲトゲに傷つけられるということではなくてですね、まずこの、まあ、イバラという植物がいっぱいなっちゃって茂ってきちゃって種を覆っちゃうんだというふうに言ってました。種の上にいっぱい違う食物が覆うとどうなるでしょうか。そうすると太陽の光が入らなくなっちゃいます。そうするとこの種は絶対育つことはありません。で、それ芽が出てもその光を受けることができません。で、芽が出ても芽が出たとして、まあ、ちょっと根が生えたとしても、こういう違う植物がこの地面にいっぱいにある育っているということはどういうことになっているのかというと、この土がありますね。この土のところの土の栄養も全部他の植物に奪われているということになります。だから地面に、まあ、この種がですね、根を張っても水も 栄養も十分に取ることができない。そして光も入らない。芽が出て育ったとしても上にいっぱい違う食物があると、そういう栄養がないだけじゃなくて他のものがいっぱいになってますから曲がっちゃうんですね。曲がって生えてきたりもします。次のとこ見てみてください。もう曲がってますね。これビクビクしたりもしてますけど、これ曲がってたり、芽が曲がって育っちゃったりします。で、曲がって育った根っていうのはあんまり実りが悪かったりするんですね。まっすぐじゃないっていうの。このように、まあ、ここまで芽出るけれども、まあ、これ以上は育たないんですね。で、このような心の人のことをイエス様は、あ、神様から愛されているんだって最初の言葉をこう心で受け取っても、その心がどういうふうになっているか、まあ、他のことに向いちゃう。どういうふうなことに向かっているか、ああ、私どういうふうに生活しようか、どういうふうに生きようかとかですね、あ、将来私どうしようか、もうそういうことで頭いっぱいになったり、あ、何食べようか、あ、何を着ようかとかですね、まあ、まだこういう人もいると思います。明日仕事嫌だな、もう働くの嫌だなとか、まあ、こういう人もいるかもしれない。あの人嫌いだな、あの人嫌だなとか、あのことがあって腹立ってしょうがないな、あのことがあってもうずっと心、もうずっとそのことばっかりになるとかですね、で生活の、まあ、心遣いって思い煩いって言います。思い煩いとか不安に支配されて、まあ、つまりそういうふうなものが覆い茂ってきてですね、心が、まあ、暗くなるんですね。まあ、光入らないですから暗くなる、支配されて、しかも暗くなるだけじゃない、栄養も取られてます。それに土の栄養を取られたように心に必要な栄養も取られちゃう。イエス様はそのことだけじゃないと言いました。お金のことばかり考えている人、富、財産のことばかり考えていたり、この世での楽しいこと、もう欲望ばっかりに心が向けられていたら、そのことばっかりになって、それに心が全部支配されて、全部栄養も全部それに使っちゃう。そうするとそういうふうに覆われていくと、心も気持ちも真っ暗になる。そしてどうなるか、もう神様のことなんて忘れちゃうんですね。神様への信頼もなくなる。愛されていたということも全然もう思い出さない。神様の愛の言葉の種が実を結ばなくなる、そういう人のことなんだというふうに書かれていました。ではイエス様の例えの中でちゃんと実を結んだ場所に落ちた種がありました。これはどこに落ちた種だったでしょうか。まあ、4なんですけれども、聖書で何て言われてたでしょうか。分かる人いますでしょうか。どういうところに落ちたら種がちゃんと立ったって書いてたでしょうか。聖書ではですね、こういうふうに書いてました。良い地に落ちた種は実を結んだというふうに書いてました。聖書では良い地というふうに書いてあります。良い地とありますけれども、これ言葉よく見ると、これ良い土という言葉なんですね。良い土、良い土壌とか良い土ということです。良い場所だったっていうわけじゃない、良い土だったって言ってます。良い土に落ちると芽が出るだけじゃなくて、たくさん実るんだっていうふうに言ってます。これ4番、良い土だったんですね。で、4見てください。で、次のところ見ますと、たくさん実ってますね。これ麦ですけれども、たくさん実るんです。100倍になったって言ってます。で、良い土っていうのはじゃあどういう土なんでしょうか。皆さん知ってますでしょうか。 この世でもですね、良い土っていうのは柔らかい土っていうふうに言われてます。硬い土っていうのは、ね、あまり芽出しにくかったり、もう良くないんですね。そしてまた悪い土っていうのは、良い土の反対は石がゴロゴロ入ってたりする土、まあ、これも 2も石がいっぱいでしたね。それもダメです。ですから良い土にするためにはですね、この土もそうなんですけれども、私が牧師館の庭の土ですけれども、これ土ふるいっていうのがあります。これにもう土を入れます。で、これで中にこう、ちょっとふるいにかけると土だけが落ちてくるんですね。そして、ここに石が残る。石だけが残って、石だけが取り除かれるんですね。で、まあ、こういうふうに牧師館の庭の土をここに入れる前にですね、その前に雑草とかも抜いてます。雑草も抜いてるんですけれども、根っこが残ってたりします。で、これ混ざってた他の植物の根っこもこういうふうに土にこうかけたりすると、一緒にここに残ってる、取り除かれるんですね。そのようにすると、土はふかふかの柔らかい土になります。 そのような地に種をまくとどうなるのか、今日も一個種まきましたけれども、どうなるのか見てください。そういうふうに元気に芽を出して育ちます。本当に葉っぱが出る。これも本当に出たもの、これ種から育てたもの、買ってきたものじゃないです。種が育、私が育てた。このようにですね、こういうふうに元気に芽を出して育つ。神様の愛のメッセージを柔らかな土、つまり、まあ、さっき土は心だって言いました。柔らかな心で、そして石であったり雑草、そういうもの、石であったり根っこ、そういうものを全部取り除かれた純粋な心で受け止める。そうするとこういう芽が出る。じゃあそういうふうな受け止めるためにどうしたらいいんだろうかというふうに私たちは思います。そういうふうにできるんだろうか。自分の心を今見つめてみてください。どうでしょうか。私たちの心っていうのはやっぱりもともとですね、石がいっぱいあったりするんです。硬い、ゴツゴツしてたりする。そしてまた心の周りには雑草とか茨とかいっぱい生えてます。もう生活の思い煩い、こういうこと、仕事、友人関係、友達関係、もうそういうものがいっぱい生えてます。今良い土の人のように柔らかい心でいる人いるでしょうか。あらゆる生活の思い煩いや誘惑に心奪われずに、試練や不幸にも耐えて、神様をもう愛されているということ、導かれて、そういうふうに神様を信頼して生きる人に皆さんなっているでしょうか。むしろそういうふうになれるでしょうか。皆さん自分でなれない、なれようと思って自分で頑張ってもなれないんですね。今日のお話なんですけれども、このような良い柔らかな土の人になるために努力して皆さんそのようになりましょうという、そういう話ではないんです。そんなことはまあ自分で努力したって、自分で何かしたっていうことでできない。柔らかな心にできない。自分の心って解きほぐすことできないんですね。自分の心変える、心変えるってことはもう人間普通に自分でできないんです。そしてまたそういう心をどうにかするってだけじゃなくて、たくさん身の回りで起こる出来事とか、生活のこととか仕事のこととか、自分で全部コントロールできるでしょうか。突然の不幸な出来事コントロールできるでしょうか。突然の地震が起きた、そういうことをあなたがコントロールできるでしょうか。取り除くことできるでしょうか。誰かが亡くなったという出来事、それあなたが変えられるでしょうか。できないです、ね、そういうふうに生えてきたものであったり、心の自分の状態、そういうのコントロールできない。自分の周りをそういうふうに整えようとか、雑草を抜こうとか、石を取り除こうとしてもできない。自分の心をふかふかな柔らかい良い土に変えることは私たちにできないです。したいと思いますけどできない。こういう私たちの土をですね、良い土に変えることができるのは誰か。それは撒いた方だけなんですね。この土を撒いた方、種まきというふうに今日言われてました。これは絵本の絵ですけれども、種まき、こういうふうにして撒きましたというふうに最初に書かれている。この種を撒いている人、撒いている人がいるんですね。ずっと撒き続けてくださっている人がいる、まあ、これはこの人はですね、この人はまあこの人ですけれども、私たちの心に神様の愛の言葉の種をまき続けてくださっているのはイエス様です。実は今もイエス様はこの礼拝を通して私たちの心に種をまいてくださっています。イエス様はですね、何度も私たちは聞いても関係ないやっていうふうに思ったりした時もあるかもしれません。それはつまり鳥に食べられて亡くなってしまった。神様の愛の言葉という種を何度もこうなくしてしまった私たちに、毎週イエス様は種をまいてくださって、なんか辛い出来事があっても耐えられない、もう嫌なことがあって耐えられない、そしてもう神様の信頼なんてなくなった、神様は全然私導いてくださらないじゃないか、そういうふうにしてですね、心に最初与えられてたはず、あの時嬉しかったなという、そういうことがあったにもかかわらず、その言葉の種を枯らしちゃった私たちに、また新たに今も種をまいてくださっている。それがイエス。私たちが生活の思い煩い、嫌だなとか、こうもうお金のことを仕事もう頑張る、もう自分で楽しいことばっかりする、そういうふうにして 神様の種ずっと無視してて腐らせちゃった。そしてたのに今も与えてくださっている、それがイエス様です。その種をまき続けてくださっているイエス様が私たちの心を柔らかにするためにイエス様があることをしてくださった。それはある特別な方を与えてくださって、そのことをなさろうとした。そのどなたが私たちに柔らかな心にしてくださるか、イエス様はこの方が来るっていうふうに言ってました。それはペンテコステの日もその話しました。聖霊なる神様、聖霊なる神様があなた方の心に来る。聖霊なる神様は私たちのそんな固い心、そういうところに直接入ってきて柔らかにしてくださる。私たちの心っていう土、土壌をですね、汗水垂らして耕し続けてくださっているのは聖霊なる神様です。その方はあなたの心を固くする、ゴロゴロ転がっている心の石をですね、ふるいにかけて石だけを取り除いてください。その方はあなたの心を暗くしたり支配しようとする雑草やトゲトゲの茨を取り除いてください。そのようにしてその方はあなたの心をふかふかの柔らかい良い土のようにしてくださるのです。愛する兄弟姉妹方、私たちこの方に信頼を置かなくてなりません。私たち自分で心を柔らかにできません。そして兄弟姉妹、あなた方のうちにはすでに聖霊なる神様が入ってきてくださっています。あなたの心を耕してくださっている。ですからその方をもう信頼しないだけじゃなくて無視したりして悲しませてはなりません。私の心を聖霊なる神様が耕してくださる。兄弟姉妹はこれを覚えておかなければなりません。日曜学校ジュニアチャーチの子どもたち、そしてつみれ会の皆さん、今日私たちは種をまき続けてくださっているイエス様のことを聞きました。また私たちの心を柔らかにしてくださる聖霊なる神様のことを聞きました。でも私たちが、今日、今一番に神様に祈り求めたいこと、それはあなたを愛しているという神様の言葉をそれぞれが心から本当に受け止めることができるようにということです。神様の愛のメッセージ、神様の思いを自分の心で受け止めること、それがもう始まりであって一番大切なこと。今あなたが、私は神様に愛されているんだと心で本当に受け止めることができますよ。またあなたが神様に、はい、ありがとうございます、嬉しいですと、そう答える日が来ますように、それを自らで求めて祈るようになりますよ。そして今ここにいるすべての者の心が聖霊なる神様によってこの土のように柔らかにされますように私たちは祈りたいと思います。お祈りいたします。天の父よ、今もなおあなたが種をまき続けてくださっていますことを心から感謝いたします。主イエスが種まきとしてまいてくださり、またその種を育てようと聖霊なる神様がその土を柔らかにし実を結ばせようとしてくださっています。感謝いたします。どうぞ私たちが自分の心でそれをどうにかしようと思うことないように、あなたがしてくださることを求めることができますよ。あなたから愛されている、私は愛されているということを今心に刻むことができますように。このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって前にお捧げいたします。アーメン。